さあ久しぶりにやってきました、これって可能性ありますかのコーナーです。皆さんから送っていただいた可能性メールに可能性があるのかないのか勝手にジャッジをしていきます。それでは行きましょう。ラジオネーム保育士のちんともさん、以前行ったラーメン屋さんの話。そのお店はお水がセルフサービスで、最初それに気づかず店員のお姉さんにお願いしてしまいました。その後ラーメンを食べ終わる頃に水がなくなり入れに行こうと思った時、そのお姉さんがお水入れておきますねと入れてくれました。自分だけ特別サービスしてもらって、これは特別扱いですよね。連絡先聞いてもいいですか。ダメです。ちょっと待って、ちょっと待って。可能性のコーナーだよね。うん、しっかりタイトル可能性ありますか?だからね。じゃあ、この可能性。ない。あるわけないでしょ。ただの接客だよ。これも気遣いができるお姉さんの話です。これは特別扱いですよねっていう思考回路がすごい。いいですね。幸せだよね。そういうことに小さな幸せを見つけられるちんともさんって生きていることが本当に楽しいと思う。
最高。
私もそういう思考を持ちたいもん。ちょっとしたところから幸せを見つけていきたい。だって小学生の頃はさ、道端に生えているクローバーの中で四つ葉のクローバーがあっただけで嬉しかったじゃん。そういうことしてたじゃん。誰しも小学 1,2 年生の話ですよ。だけどさ、そういうことって大人になるとなくなるじゃないですか。ちんともさんってその心忘れてないと思うんだよね。だからちんともさんは四つ葉のクローバーリスナーだと思うの。今でもその心を忘れてない四つ葉のクローバーリスナーなんだよね。いやー、いいですね。次、ラジオネームひげ男爵くんです。18歳の男の子。連日受験で大阪府内を行ったり来たりしているんですが、先日関西大学に行くまでの電車でことは起きました。その日イヤホンで我が推しスノーマンの曲を聴いていたんです。隣には府内の女子高生が座っていました。ことあるごとにスマホをチラ見してきて、しまいにはその女の人もスノーマンのミュージックビデオを見始めていました。これって自分に気がついてよという匂わせだったんでしょうか。またこれが恋に発展する可能性ってありますか。この恋の可能性ない。ただ自分に気がついてという可能性はある。あのね、私もオタクやってたんでわかるんですけども、同志を見つけるとね、やっぱアピールしたくなっちゃうんですよね。ああ、わかるよこの気持ちは。やっぱ隣で嵐のファンがいた時は非常に声かけるか迷う。
そこかよ。
嵐のグッズを持ってる人に遭遇するとね、まず声かけたくなるし、みんな友達というかみんな仲間だと思ってしまう自分がいるんですよね。あ、でこの時のコンサートのあれだみたいなグッズとかあったりして、すっごいテンション高くなるの。ジャニオタってね、特に。だからスノーマンでしょ、多分同じ気持ちだと思うわ。うん。だからその子も、気づいて、私のスノーマンの推しのこのアピール気づいてっていう気持ちだと思うんですよ。ただそれだけ。うん。だから恋とかそういうんじゃない。仲間を増やしたいとか、ちょっとこの気持ちを分かち合いたいとかっていう、ただそれだけだと思うんですよね。うん。だから声かけてあげてほしかったな。で、誰推しとかっていうと、一気に距離縮まって、まあもしかしたらその延長線上で付き合えるってことはあるかもしれないけど、そこの匂い出しちゃうとジャニオタって結構スーッと冷めていくので気をつけていただきたいですね。だってもう目の前には王子様がいるんだもん。まず先にね、それに勝たないといけないわけですからね、リアルで恋しようとした時にさ。うん。だからまずは分かち合うっていうところ、共感っていうところがポイントになってきますね。ジャニオタの攻略法でした。さあ続いて、ラジオネームさざなみーなさんです。岩手県から。ここ最近妻はツイキャスにドハマりしています。ツイキャスの配信主の影響か、夜な夜なエーペックスをプレイ、ゲームですね。私のことなんかさっぱりです。一緒に買い物行こうよと声をかけてもツイキャス聞かなきゃですって。森谷さん、私が妻に捨てられる可能性ありますか。この可能性 まだないと思うけど、皆さんエイペックスって知ってる？今すっごくはまっ、あ、流行ってるゲームなんです。本当に流行ってるの。ただね、YouTuber カップルの別れる理由ランキング多分トップ3に入るよ、エイペックスって。本当に若いカップルが、彼氏がエイペックスにハマってて私のこと、ちょっとなんか相手にしてくれなかったとかってよく聞くので、エイペックスがって言ってる YouTuber よく見るから危険かもしれない。エイペックスってそれほど面白いゲームなんだって。沼なんだってよ。だからその辺にしてもらうためにはエイペックスに勝たなきゃいけないんですよね。まあツイキャス主かにもね、勝たなきゃいけないんだけど、さざなみーなさんが奥さんへの、まあ、なんて言うんだろうな、ポジティブ活動っていうんですか、ポジティブキャンペーンみたいなものをしなきゃいけないですね、こうなったらね。でもちょうどいいイベントがあるじゃないですか、来週月曜日バレンタインで。そういう時にいいチョコレートをあげて、プラスアルファの気遣いです。さっきも習いましたね、今日の授業で。プラスアルファの気持ちなんですよ。今日の森谷ゼミラールで一番大切にしていきたいところ。それは？はい。皆さん、何ですか？そうです。気遣いですよね。気遣いなんですよ。なので、チョコだけじゃなく、プラスアルファ、そこから先は皆さんで考えてください。私が言うところではないですからね。はい。外の皆さんがじっくり考えて、奥さんがこれなら喜んでくれる、これならエーペックスに勝てるっていうものを、プラスアルファで添えてあげてください。続いてラジオネームカンデー君です。先日ラジオ局の検証でスキー場のリフト券が当たったんです。当たったリフト券をインスタグラムのストーリーで投稿したところ、え、行きたい、欲しいと返事が届きました。相手はなんと女の子。森谷さん、これは女の子から私をスキーに連れてってと言われてる可能性ありますか？この可能性ない。ちょっとよく見てほしいというか、もう一回読むよ。当たったリフト券をインスタグラムのストーリーで投稿したところ、え、行きたい、欲しいと返事が届きました。皆さん分かりますか？これ、普通に一緒に行きたいのであれば、え、行きたい、もしくは、え、一緒に行こうと来るはずなんですよ。ただこの子は、え、行きたい、欲しい、そのブツが欲しいと言っているんです。はい。なので興味があるのはリフト券なんです。
そこかよ。
はい。カンデー君ではなくリフト券が欲しいんです、まるまる。ということなので、まあ、私の推測ですけども、きっとこれは、スキーのリフト券をくださいと言ってるんじゃないかなと思いますね。まあでもその続きで返事をするならば、え、一緒に行くって言ってみるのも、まあワンチャンありかなとは思います。で、え、いいやって言われたら、まあリフト券が欲しいと言ってたんだなと、この言葉を思い出していただきたいですね。
はい。
さあ、そろそろですか？もう一通だけ。はい。ラジオネームキム兄さんです。愛知県から。僕が中学2年生の時に恋をしていた一個上の先輩のことなんですけど、当時はお付き合いするとかありませんでしたが、卒業のタイミングでお守りをもらいました。なんかのメッセージなのかなと思ってるんですが、今でも可能性ありますか？10年前の恋の話だそうです。24歳キムニー。この可能性ない。やっぱないでしょ。あの、もし好きだったらお守りあげないもん。やっぱ何かしらのメッセージとかをあげるはずじゃんか。お守りってさ、不思議じゃない？あげるものとしてのチョイスとしては。ってことはさ、もしかしてだけど、ついでにあげちゃった、なんか買ってきたからあげちゃったか、私だったらだよ、私だったら、なんか机の中からなんか清水寺のお土産出てきちゃったな、修学旅行の。どうしようこれ。あ、仲のいいキムニー君いたな、最後にあげとこうかな、キムニー君あげるになっちゃいそうなんだよな。だってこのタイミングでお守りってあげるかな、不思議なんですよね。まあ恋愛のおみくじじゃなくてお守りとかだったらまた話は変わるかもしれないんだけども、もう10年前でしょ、多分ないと思いますね。だから新しい恋してください。 ということで、今夜もたくさんの可能性メールをいただきました。ありがとうございました。定期的にこのコーナーやっていきますので、この可能性どうかなと思ったエピソードがあったらどんどん送ってください。以上、これって可能性ありますかのコーナーでした。
番組参加はハッシュタグかなよる